ちら三田市消防本部、この1ヶ月の火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介してまいります。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は新型コロナウイルス感染の拡大予防のためお電話でのご出演になります。三田市消防本部救急課からは山本さん、そして指令係からは涌山さん、お電話に出てくださいます。では早速まずは山本さんからお話を伺ってまいります。もしもし、お待たせしました。
あ、もしもし、こんにちは、山本です。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっといつもと違った形になりますけども、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
では早速この1ヶ月の、出動状況などご紹介いただけますか。
はい、今年ですね、令和2年の3月中の、はい、災害出動について、はい、申し上げます。
お願いします。
はい、火災出動が、はい、3月中は3件、はい、内訳としまして、建物火災が1件、車両の火災ですね、車の火災が1件、はい、あとその他の火災といいまして、まあ、廃棄物なんかを燃やされたような あの火災が1件です。はい、
分かりました。これは例年ぐらいの多さですか。は
い、そうですね、だいたい例年通りぐらいの件数ではないかと思います。
あ、そうですか、はい、はい、分かりました。
はい、それから、救助出動といいまして、まあ、交通事故で、車の中に閉じ込められたりですとか、建物の中で、ちょっと高齢の方が、応答がないというような時に、レスキュー隊が出動する件数なんですけれども、これが12件になっております。
結構あるんですね。
そうですね、やはり三田市内でも結構お年引かれた方が、増えてきておりますので、遠くに住まわれている家族の方が電話をかけて、連絡がつかないですとか、扉を表が叩いた時に、何も応答がないですとか、そういったような時も結構増えてきております。
あ、そうなんですね。これからじゃあますます増えていく救助出動ということになりますね。
そうですね、多分三田市だけじゃなくてですね、全国的にそういった事案が増えてきてるんではないかと思います。
はい、分かりました。救助出動が12件、
はい、
はい、続いて、
はい、救急出動が、313件、3月中出ております。
はい、これは件数的にはどうですか。
そうですね、例年よりかやや若干減ってるぐらいの感じじゃないかと思います。
そうですか。はい、まあ、今ちょうど本来ならいわゆるインフルエンザも、まあまあ、終わりになる季節ですけれども、今回は新型コロナウイルスというまた強敵が現れましたので、
はい、まあ、ちょっと減った原因というのははっきりとはよくわからないんですけれども、
はい、
やはりこのコロナウイルスの影響で、外出する方がかなり減ったりとか、
そうですね、
はい、そういったことも影響して、はい、外で怪我をする方ですとか、あと交通事故なんかも少し減ってるのかもわからないです。
あ、なるほどね。で、普段だったら外での活動が、スポーツも含めてあるところが自粛しているからという形かもしれないという、
そうですね、あと逆に皆さんがマスクをよく着用されてるんで、インフルエンザですとか、逆にそちらの方がちょっと少なくなっていたのかもわからないですけれども、
そうですね、手洗いもしっかりしてますのでね、わかりました。そして次が何でしょうか。
はい、あとその他の出動といいまして、これが26件出動しております。
はい
はい、これは救急出動なんかに伴いまして、重症のが疑われる患者さんなんかの時にですね、救急隊とともに赤いポンプ車であったり、救助工作車というようなレスキュー隊が一緒に駆けつけたりした件数になります。
お見かけしますね、よくね。
そうですね、はいはい、救急車を呼んだのに赤い車が来たので、どうしてというふうに、聞かれることもあるんですけれども、そういった事情で、より活動をスムーズに行うために、ペアで出動したりしておりますので、
火災の時はこう鳴らしていらっしゃいますよね、
はい、
反証のような、でこのその他出動の時にはそれはされてないっていう違いでよろしいですか。
そうですね、サイレンはうーうーというのは鳴っておるんですけれども、カンカンカンというような、警鐘の方は鳴らしておりません。
はい、わかりました。ということで、まずはこの3月中の、 出動のお話をご紹介いただきました。ここから見えてくるものなど、はい、またこれからどのようなことをお話しいただけるのかご紹介ください。
そうですね、今日はですね、最初にお話しいただいた通り、まあ、新型コロナウイルスがですね、まあ、感染拡大しておりまして、はい、4月の7日に国の政府の方からも緊急事態宣言が出されまして、またそれを受けて三田市においても4月の15日に非常事態宣言というようなものが出されております、
はいはい。
まあ、そんな中で、まあ、三田市における救急搬送の実情ですとか、私たち救急だけじゃなくて消防職員も含めて、
はい、
あと市民の皆さんが少し意識していただきたい点なんかが、
はい、
お話できたらいいんじゃないかなと思っております。
ありがとうございます。とにかくまだ気を緩めてはいけない時期ということはよく報道でもされてますのでね。
そうですね、
はい
はい、
じゃあご紹介いただけますか。
そうですね、
はい
はい、私たち消防職員も含めてなんですけれども、やはりまずやっぱりうつらないということが大事じゃないかなと思っておりますので、私たち救急隊なんかが現場活動するときにも、もちろん感染防止という形で、まあ、難しい言葉で言うと感染防止といって、まあ、カッパにが似たような形になるんですけれども、そういったものを着用したりですとか、あと、まあ、マスクとか手袋とかいうような、標準的なものは行って、活動はしております。
はい、
ただまあこの度の、新型コロナウイルスですか、これの感染拡大に、伴いましてですね、やはり隊員が感染してしまうと元も子もないということで、はい、ゴーグルですとか、たまに、テレビなんかでも紹介されている N95 マスクといったちょっと高性能な、マスクを着用したりしながら、感染防止に努めております。
このあたり のいわゆるこう防護服とかも含めて、資材的には少しは、
そうですね、もちろん備蓄といいますかね、以前から備えておったものもあるんですけれども、やはりこれが長期化してまいりますと、だんだんとやっぱり資源的にも、減ってきてしまうんじゃないかなと思って、そのあたりを危惧しておるところであります。
そうなんですね、
はい、
ところでこの新型コロナウイルスでの救急出動というのは増えているんでしょうか。
新型コロナウイルスが発生し始めたからといっても、件数市内のですね、件数自体が全体で増えているというわけではないんですけれども、まあ、先ほど申しました通り、人の街へ出てくる数が減っているというので、少し減っているのかもわからないんですけれども、三田市の中でもやはり熱が出たりとか、あとちょっと喉が痛いですとかね、咳込むとか、そういったことでの救急要請が増えてきているように思います。
じゃあそういうことをお電話で伺うと、先ほどご紹介いただいたきちんとこう防護体制をなさって、
そうですね、
行かれるということですね。
はい、119番通報の時点でですね、発熱であったり、咳込みとか、息苦しさとか、最初の頃にですね、海外の渡航歴なんてことも話題にはなってたと思うんですけれども、まあ、そういったキーワードがある場合には、ちょっと少々物々しい姿になってしまうかも分かりませんけれども、装備を整えてですね、救急隊が現場に向かいますんで、ちょっと家の方がびっくりされるかも分かりませんけれども、
でも本当に用事に越したことがないということですのでね。
そうですね、
はい、ここまで広がってくると、誰がいつどのような形で感染してて、で症状が出てないかというのは、昨日あたりのニュースでも出てましたもんね、
そうですね、ですんで、もうやはり隊員が感染してしまうということをやっぱり一番恐れている点でありますんで、やっぱり、まあ、火災であったり救急であったり、まあ、救助も含めてですね、市民の皆さんの生命ですとか身体財産を守るという、私たちの使命である業務を止めるわけにはいきませんので、まずはやっぱり感染者を 私どもの中で出さないように、
はい、
まあ、月並みではありますけども普段から、まあ、手洗いとかも含めた あの感染防止を、
はい、
努めておりますし、
この
消防本部の中でもですね、事務所の換気ですとか、
はい、
ドアのノブの消毒ですとか、
はい、
そうしたことを結構力を入れて行っております。
そうなんですね、
はい、
いわゆるこう3密という職場もだいぶね、はい、私たちも8割減という形ですごく少ない人数で、
はい、
今事務所の方にもいるんですけども、そのあたりはいかがですか。はい、
そうですね、やはり消防の中でも、訓練なんかするときにやっぱり人と人とが近づいて行うような場面もあるんですけれども、うん、
はい、
できるだけそのあたりを少なくするような工夫しながら日々訓練ですとか、研修も含めて行うようにしております。
そうですか、
はい、
そして次の話題といいますか気になるのが、東京都でニュースになっていたように、
はい、
救急車での搬送先の病院がないということはいかがでしょう、この3打の場合は。
そうですね、割とテレビなんかでも大きく取り上げられたりしてるんですけれども、三田市では今のところ東京都のようにですね、100件もの病院から救急車の受け入れが断られたというような、事態にはなっておりません。
はい、
ただ、三田市も含む、兵庫県下の病院なんかでも、発熱とかあと感染の疑いというようなキーワードが救急隊の方から出ますと、
はい、
病院側の方で受け入れが難しくなってきている現状は出てきております。
そうなんですね、
はい、そうですね、三田市なんかでも先日なんですけれども、救急出動した際に10件ほど医療機関での受け入れができないというような事案も発生して、確かあの時西脇市の方まで、救急搬送したというような事案も発生しております。
そうですか、この時はこういうキーワードが入ってたんですか、コロナ感染疑い。
そうですね、その発熱ですとか、そういったものと、あと外傷じゃなかったかな、脳卒中のような疑いと両方組み合わさったような事案やったんじゃなかったかと思うんですけれども、
そうですか、はい、だいたい三田市の場合はまずはどこに行くのが最初、どこの病院なんですか。
そうですね、三田市の救急出動につきましては、もう 60% 以上が三田市民病院で、受け入れを行ってもらっております。
はい、
はい、ですんでこの新型コロナウイルス蔓延することによってですね、三田市民病院の方も少しずつやっぱり逼迫してきているというふうに聞いておりまして。
そうですか、
はい、ドクターの方ですとか、看護師の方をはじめとするスタッフの方も、やっぱりマスクですとかガウンとか、医療資材もだんだんと不足してきているって、だんだん疲弊も出てきているというふうにお聞きしたりもしますので。
そうですか、このあたりの、ね、はい、状況というのはなかなか私たち発信もできてなかったんですけど、
はい、
現場からはそういうお声が聞こえてるんですね。
そうですね、少しやはり聞こえてきてますので、やっぱりもう三田市民病院での救急の受け入れ、救急だけはないんですけれどもね、三田市民病院の方がやっぱり業務の方が停滞してしまうようなことになってしまうと、やっぱりもう救急隊とかだけじゃなく、もう市民の方が困ってしまうと思いますんで、やっぱりもう市民の皆さんには、三田市はまだまだコロナの感染者少ないから大丈夫だろうというようなね、考えはもう捨てていただいて、不要不急の外出を控えて、まずやっぱり自分がうつらない、そして家族とか大切な人にはうつさないというような、意識を高めていただいて、皆さんに実践していただけたらと思っております。
はい、ありがとうございます。感染者が、出てはいるけれどもそれほどの人数じゃない、そしてこれだけ環境のいい、自然環境のいいところなので、ついこう緩みがちな気持ちがあるけれども、今おっしゃったように、病院のこと、受け入れの病気のことを考えると、そうそうのんきにしてはいられないということで。
そうですね、はいはい、もうやっぱりここはもう皆さんの意識を高めていくしかないんじゃないかなと思っておりますので、
そうですね、
はい、 消防の方もあの感染しないように意識高めてやっていきますので、あの皆さんもよろしくお願いできたらと思います、
はい、あのそして発熱したりとか喉が痛いなどの症状で、はい、医療機関を受診したいという場合はどうすればいいでしょうね。
そうですね、これもまたあのいろんな面で、あの受け入れていただく病院なんかがないというふうなこともよくお聞きしてるんですけれども、はい、まずはやっぱりあのかかりつけのあの、はい、医院とか、あと近くの診療所さんなんかにですね、まあ、症状なんかも含めて問い合わせをしてみていただくのがまずいいんじゃないかなと思います。
出かけるんではなくって、ね、お電話で問い合わせ、
はいはい、でまたあのそれでうまくいかない場合なんかにですね、うんはいまあ、消防の方にも割とよく問い合わせをいただいたりはしてるんですけれども、 まあ、そんな時にちょっと私どもの方で、あの案内させていただいているのが兵庫県の、まあ、コールセンターになってるみたいなんですが、
そうなんですね、はい、兵庫県のコールセンター、
はい、で新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口というものが、ございまして、電話番号申し上げてもよろしいですかね。あの078-362-9980というふうに、なっておりまして、あの紹介なんかはさせていただいております、
はい、これはいつぐらい日中だけですか。
これはですね、あの日中だけじゃなくて夜間もこの番号で使えるというふうにお聞きしておりますので、
ということは24時間いつでも、今ご紹介いただいた、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口、電話番号が 078-362-9980、これが24時間いつでも大丈夫、あ、そうですか、わかりました。
ただですね、やっぱり電話がつながりにくい状態も結構あるというふうにはお聞きしてますので、
これはもう兵庫県全部からかかってくる場所ですからね。
そうですね、多分あのなかなかつながらなくて、あの消防の方にもつながらないよというような、ね、形で、再度電話がかかってきたりすることもあるんですけれども、
その他はありますか。
そうですね、あとですね、平日の日中であれば、あの宝塚の健康福祉事務所、これがあの三田市を含めた、阪神北の県域での、受付となっておりますので、
じゃあ少し狭まったところの受付ということで、じゃあ電話番号をご紹介いただけますか。
こちらがですね、0797-62-7304というふうになっております、
平日の日中ということは、月曜日から金曜日の、基本的に9時から5時ぐらいでしょうかね、
そのようにお聞きしてますので、
わかりました、宝塚健康福祉事務所、もう一度電話番号申し上げます。 0797-62-7304、こちらの方にかけてくださいということですね、ではここもつながりにくいかもしれない。
そうですね、ここもあのつながりにくい時もあるように聞いてますので、あのそれだけやっぱり心配で気にされている方が多いということやと思いますの です、ね、皆さんのご理解をいただければと思います。
じゃあ最後にメッセージお願いします。
そうですね、あの私ども消防も含めて、まだまだ先の見えない戦いが続いていくとは思いますけれども、市民の皆さんと一緒になってこの危機を乗り越えていけたら嬉しいなと思っておりますので、皆さん頑張っていきましょう。
ありがとうございました、それでは今度は司令係の和久山さんにお話を伺っていきたいと思います、すみません、お電話代わっていただけますか。
では代わります、
よろしくお願いします。